こんばんは、小田垣裕太です。
入江玲奈です。じゃあじゃないのよ。
今
回の日本撮りなんでね、はい、前回ちょっと調子調子したんで、今回じゃあ
なんで自分で言っちゃったんだろう、忘れてたのに。
5,000円、
まあ、2回分1万円かだから、
1収録5000円なんで、
はい、
だから5000円で大丈夫です。
あ、5000円でいいの？
1収録5000円だから、その日本撮りで5000円だから。
あ、
じゃないとほら月2万もらうことになっちゃうじゃん。
お釣りもらえます？
お釣りって制度ないけど。
まあじゃあとりあえず、
とりあえず俺がじゃあ立て替えるか一旦ね。はいはいはいはい。
何これ、
あるかな。 あるある、じゃあ5000円。これ俺の財布入れたらおかしいことになるよね。
おかしい、それは詐欺だよ。
まあ、じゃあとりあえず後で
俺帰ってくるんでしょ、だって最終的には。
じゃあ後でちょっと了解しておきますんで。
もうさあ、はい、開幕のある日に、はい、会って このお金のやり取りのことを思い出してさ、はいはいはい、行く前に ATM で1万円下ろすのマジでや
んの。じゃあなんで1万円下ろしてんの。9000円とかにして5000円札作ってくればいいわけじゃん。
いや1万円だと思い込んじゃってたわ。
1万円でもいいっすよ
別に。ダメ。
なんかでもだってさ、貯金だから結局、ね、
いやそうなんだけどさ、
いくらでもいいわけですから。
自分でお金下ろしてんのほんとやだ。
いやまあまあそれもね、一つの、
まあまあでもこれでなんか新しいいいものが買えると思ったらね。
まあそうっすね。まあ、
やだけどね本当に。
何買うか考えるとあります、なんか今何買おうかなって。
12万貯まるんでしたっけ。
12万、なんかもうちょい貯まりそうな感じもなんかわかんない。もらいすぎそう、なんかもらいすぎそう、なんか
後半畳みかけ、
後半畳みかけもらいすぎそう、なんか今3万5000円ぐらいじゃない。
うわ、うん、どうよ、何買います。3万5000円あったらもう十分だよ、何でも買えるよ。
僕も考えていいですか、12万で何買うか一緒に。
まあ普通は時計、財布、服とか。
いや12万で時計買ってもしょうがないよ。
何がいいんだろうね。
財布、
やっぱ財布はいいっていうね。
もうずっと使ってますもんね、同じ
の
ね。
いいし、あのプロデューサーの小玉さんもね、いい財布、
そうですね、
これで話しましたけど、うん、買ってそっからやっぱお金の周りが良くなった。
そうなんですか、利回り良くなりました、うん、まあ、そうですよね。
それ聞いてちょっと最初嫌だったけど、うん、そんな財布なんて入りゃ何でもいいだろうって思ってたけど、
うん、
そうでもないのかもしれないとちょっと思うようになりましたね。
まあまあまあ、ね、変わることはね、何歳でも変われますから。
まだ遅くない、
まだ遅くないです。
大丈夫、
何歳であっても、うん、思考とか、うん、思想とか、
うん、
いつでも変えれます。
そっか、
勇気だけ、あとは。
あとは勇気だけだ。
今までそうやって生きてきてしまった自分と、うん、バイバイする勇気だけ。
分かった。確かに12万の財布買うって勇気だもんね。うん、あれ違うんだ。
どうなんだ。まあ、まあ、いやもう高いですよ、高いけどさ、その前も話したけど、うん、やっぱ男性って人前に出るときにね、うん、人前ってのその誰かとお会いするときに何を見られるかっていうと、やっぱ財布、時計、カバンだ、靴だと思うんですよ。
靴ね、靴、カバン、
やっぱそこがしっかりしてたら他どんなボロ着てても
ジーパン T シャツでも、
ジーパン T シャツで、髪の毛染めてて、もうなんとなくそこに別に高いものとかじゃないですよ、うん、ちゃんとセンスのいいものを、要はだってさ、別にさ、ハイブランドのロゴドンドンドンみたいなの持っててもさ別に成金かなと思われちゃうじゃん、ね、じゃなくてちゃんと自分に合って、あの品のいいもの、質のいいものを持ってるって大事じゃないですか。
吉田栄作かっこよかったもんね。
吉田栄作別に顔がかっこいいだけだけど。それ知らないし、プライベート、あとプライベートも別にジーパン T シャツ着てる人
なん
で、
ね、そんな
プライベートジーパン T シャツじゃないでしょ多分。
じゃないのか、
知らないけど。まあでも実際そういう時にシンプルな格好をしてても、
う
ん、はいはいはい、いい靴、
そう、ね、
いいお財布、いいカバン、いい時計持ってたら、なんとなくそれだけでさ、なんかまあ、あ、この人ちゃんとしてんだなって思われるじゃないですか。
まあまあまあ、
小田垣さんはやっぱ仕事人じゃないですか。
仕事、まあまあそうだね、チャラついた感じ
だよね、職人気質じゃないですか、
うん、
そういう時にやっぱりちゃんとしたものを持ってたら、この人はこういうものをちゃんと購入するセンスと、
センスか、そうね、
で経済力と、
うん、
それ経済力に裏打ちされる実力がある人なんだなと思われるわけですよ。
そうか、ただ実力があるだけでもちょっと違うもんね、
まあ、ただ実力あるだけでも十分なんですけど、うん、それは別に、
ね、小汚い格好してたらちょっとね、
でもそれでもまあ本当にそれを覆すくらい実力あったらいいですけどね、
うんうん、
そのね、
はい、
いやそのね、全部覆すくらいのね、もう何にも関係ないでしょと、
うん、
うちはうちやって言えるぐらいの実力があれば、
まあまあそうです、
別にね、
それはなかなか難しいですからね、
なかなかそればっかりは。
装飾品じゃないのかね、じゃあもしその12万で買うってなったら。 ったら
まだ財布じゃないですか。
やっぱそういうもんだよな。
まあその要は相場ってのがありますから。
では財布ってさ、うんうん、まあ多分 EJ さんもいいものを多分ね、
はい、
そんな
安いもの僕はいただきもんですけどね。
先輩にそれも言うよね、先輩にもらうみたいな。
うそうですね、先輩にこれはいただいたものですね去年。
小玉さんにもらうとかはダメなんかな。
うーん、
なんか受け継がれる。
あんまジジイがジジイに対
して多分ジジイトゥジジイは
ジジイトゥジジイって意味わかんなくない。
ちょっと意味わかんないか。別に役者の先輩でもないし。
それは本当に電車って普通都心に向かうじゃん。なんか田舎から田舎つなげ
る。そこつなげてもみたいな。
その線路つなげても誰が、ね、誰が乗るんですかこれみたいなね。
ジジイたちがちょっと良くなるだけで。
うん、って思っちゃうから。
そっか。あと財布ってよくみんなね1年で買えるみたいな。
あ、まあそれはいろんなタイプの人いますよね。買えないタイプの人もいますし、財布1年で買えるってささすがに意味わかんなすぎない。
俺もそうなの、意味わかんないと思って。
買える人もいるけど実際俺はそんなに買えないかな。
あ、そっか。
俺この1個前の財布はあやこや 3,4 年使ってたんじゃないかな。
まあそうだよね、うん、俺も
でも自分で財布って買ってないな俺。
あ、俺も今のもプレゼントだわ、
うん、もう自分で財布買ったのって多分もう20歳。
いやでもそ
うかも、18、19ぐらいじゃない、うん、そっからずっともらい物だね財布。俺
もだ、
うん、
親父になんかプレゼントされたな最初20歳とかの時、あ、仕事する時かな。
いいやついただいたんですか。
いいやついいやつ、うん、値段とかはもちろん聞いてない
です。それはなんで買えちゃったんですか。
もうボロボロになっちゃって、さすがに。
何年ぐらい使ったんですか。
それも多分 4,5 年使っ、もっとかな。いや
もっと
だ、
もっとじゃない、10年ぐらい使ったってこと
ですか。10年ぐらい使ってもう破けちゃってさすがにってなったタイミングで友達から。
友達
後輩から。
後輩だね。
なんでだろう、
なんで嘘ついちゃう
んだろう。なんで
後輩の友達だ。前先週も話したさ、うん、喧嘩したって言いたがっちゃう女性声優いるでしょ、うん。
先週ね聞いてくれた。
なんか人と喧嘩したって言いたがっちゃう女性声優がいるって話になってね、うん、いいよ。僕と喧嘩したことがあるっていう。
そうしてないんですけどね。
虚言を、ね、妄言、妄言というのが虚言というのがちょっと、ね、かわいそうな人なんです
ね。 今ちょっと病院探してるところなんですけど、
カウンセル、いいカウンセラーに出会えばいいなと思うんですけど。同じ感じでさ、小田垣さんもだから友達って言っちゃうのは多分
そうか、うん、対等、上に立とうとしてんのかな。
いや、
あ、対等ってことか。後輩じゃないから
聞こえがいいんじゃないですか。友達の方が人に聞こえ、
そっか
に聞こえがいいんだと思うんですよ。
確かに後輩に財
布もらったよって。友達って何人います。
ああ、まあいわゆる同級生みたいなことも含め、
まあ、同級生じゃなくても友達してるじゃん。
ああ、まあ飲み屋で知り合ったとかね。
あ、まあでもいいんじゃないですか。
確かに。いや俺はでも友達って呼べるのは、
うん、
まあ、同級生の5人ぐらいと、うん、
地元の
今でも、うん、まあ、よく会う。
小中
中かな。小中、
うんうんうん、
ね、高校は俺もう記憶ないんで。
記憶ないの。
もう嫌すぎて。高校ちょっといろいろありすぎて。
あんまいないですけどね。高校嫌な人ってあんまりいないですけど。
誰とも会いたくない。
ほうほう、うん、じゃあ
と今の業界の友達。
でもこの業界の人友達って言える？
レオナ君。
いや
俺人にレオナ君のこと紹介するとき友達って
言うよ。いや同業者でしょ。でも
友達じゃん。まあそれなしにしちゃうとだからそれぐらいかな。10人いかないぐらい。
なるほどね。
レオナ君は
多
そうだな。なんかレオナ君な、
友達でも少ないですよ僕。友達っていうと
友達認定厳しそうだな。
同業者は同業者じゃん。俺声優はまあ、仲間とかって恥ずかしいけどね。ワンピースのばっかりクルーって意味だと何人かはいるけどね。クルーって意味で何人かいるけど、うん、友達っていうのだと何人ぐらいいるんだろうな。
だって小中高みんな、
もう小中高俺友達だけど会ってないしね、うん、最近もうここ何年も会ってないし、
まあね、毎年会うぐらいじゃない
か、ね、2年会わないともう友達じゃないでしょ。
ちょっとそれで友達は無理があるかな。
そうってなると、まあ、飲み屋で知り合った人とか、
はいはいはい、
あとまあ業界は似てるけど、
う
ん、他業種
ちょっと違うんだね、
の人とかで仲良くなった人とかはいるけど。
そうか、仲いいけど難しいね。意外といい友達なんていないのかもな。
ゼロかもね。
ゼロかもしれないわ。俺も言ったけどいないかも。
ゼロだね友達。
ゼロでいいんだよ、うん、
だって元バイト先のやつらのこと、
はいはいはい、
やっぱクルーとは言うけど同じ船乗ってたから同じ船元クルーだよ。
元クルーは他人だよ。
なんでだよ。いやシャンクスとバギーも元さロジャーの船に乗っててさ、うん、元クルーじゃん、
まあ、そう
元クルー、元クルー今はね同じ四皇として戦ってるかもしれないけど、
待って、四皇だ、
元クルー、元クルーだから
バギー、
元クルーだから
ネタバレすんな
僕気にしないタイプなんだ。
いや知らん、こっちはするんだよ
元クルーって考えると、だ元クルーはいっぱいいるよ世間に、
うん、まあそれはそうだ、
元同じ事務所も元クルーだもんね
影響すごいね。
だからそうか、だからこの番組もだから今スタッフのみんなこれはクルーだと思って
る、ね、え、ワンピースずっと読んでんの
ここ1週間1週間前に読み始めて、1週間前に読み始めてジャンププラス死ぬほど課金して最新話まで読んだ1160話かな、
結構な額いくよな、
最新話まで読んだ、
読んで今、
うん、全員の新しい手配書来て、なんかいろんなこと起きて、で今なんか、
いや20年読んでるやつ、
渦の中からなんか一人見つけたとこまで読んでるからそう、もう完全に
すげえな、
完全に、完全に海賊に前も言ったけど俺20年読み続けてるやつより俺のが詳しいから、
いやそりゃそうだよ最近読んで
るお前らだって忘れてんじゃん、
忘れてるよ、
20年読んでるやつは忘れてるでしょ、
忘れてるよ、
俺この1週間で読み切ってんだよそりゃ俺のが詳しいだろ、
詳しさでも
だ、いやだってどっちが詳しいのワンピースって言ったら俺のが詳しいよね、
まあ忘れてる、
ワンピースクイズどっちが答えられますか、うん、俺だねでお前らはあれだろ、詳しい方が愛があると思ってんだろ、
まあまあね、
じゃあ愛があるのは俺だねワンピース愛があるのは俺だね、
いいけど別に分かったよ、
ワンピース愛が強いのは俺だね、まあ、まあでもお前らはクルーだから、
あ、まあお前らとか言うな、
ルフィはお前らって言うけどねルフィはクルーのことお前ら
ルフィのお前らね、今
そう、俺はルフィのお前らだよ俺はお前のことを俺はクルーだと思ってるから俺はお前らことクルーだと思ってるからお前って呼ぶし、
分かった、ルフィ
だ、ね、お前も俺のことはお前って呼んでいいし、
う
ん、
あ、そうそうなの、
でもあんまりクルーはキャプテンのことをお前とは言わない、
言うん、
キャプテン、
ドローも、え、
キャプテンって言ってほしい、俺のことはキャプテンって言ってほしい今日から俺のことはキャプテンって呼んで、
キャプテン、
キャプテンイリエ、
キャプテンイリエちょっと違う話になってるな、
この船の船長は誰だっつう話、
キャプテンイリエ、
そうなるよねで俺でもお前らのことはクルーだと思ってるから、はい、お前らが傷つけられたら絶対許さない、
ああいいやつ、そう
でも俺のことを傷つけられても許すなよ、
わかりました、
お前らもお前らで俺のことを傷つけられたら絶対許すなよ、お前ら、はい、お前もクルーだからな、
はい、
お前は懸賞金かかってないけど
そのタイプの、そのタイプのやつ、勘違いされてるタイプ、
お前はいや、あの懸賞金もかかってないし、別に政府からも
チョッパー的なあれじゃなくて、
もでもないし、
実
は役立てることもないしその別に船にいるけど、
あの覇気で倒れちゃうやつ、
覇気で倒れることもないし、
ないよ、
そんな大事な場には呼ばないしそんなシャンクスが来るような大事な場には呼ばないし、その基本島にいさせるし、
島で乗せてくれよキャプテン
ワンピース読んでないでしょ、ちゃんと
読んでないね、
めちゃめちゃ面白いよ
やっぱ、そうなんだ、あんだけ、うん、まあ面白いって言われてるけど、うん、やっぱ言われてるやつって面白いんだ、
やっぱね、
ちょっと読むかな、
ワンピース面白くないって気づけるやつ、思うやつがいないと思うし、うん、でも一個言うのは、高校の時にワンピースのギャグで大爆笑してる同級生がいてさ、
いるだろ、
なんか
小田先生と
言うね、レオナ見てよって言われて、うん、これめっちゃおもろいって言われて、ワンピース見せられて、うん、えって思って
え何に面白くねえなってこと、
なんで笑ってんだろうって思ってマジストーリー超面白い、最高、うん、レベリーとかのくだり最高、もうさ、各国から王様が集まってさ、姫も来んだよね、レベリーしか、王様が来て、
その集まることを
天竜人もいたりしてさ、
天竜人
そこでまたトラブルが起きたりするのよ、うん、まあ、一方革命軍こそこそとね、革命軍は革命軍で、やっぱ思惑があるわけよ、
はいはいはいはい、
入り乱れる革命軍、世界政府、そして天竜人、そしてそれをつなぐ海賊たち、七部海が撤廃、四皇がどうなる、でもギャグはちょっと面白いかどうかには分かんなかった、ギャグは分かんない、
いや読んでみよう、
ギャグ要素はちょっと分かんない、
ちょっとそれあんま言わない方がいいかもしれない
話マジで面白い、和の国編最高、
和の国編読んでないわ、
号泣よ、 号泣桃之助のね、う
ん、あんま言わないで
将軍になっていく様、
読むんで
カイドウという男の生き様、ストーリー最高、
最高、
やっぱホールケーキアイランドからつながるビッグマムとの戦いからのカイドウの流れ、最高、
最高。
でも逆
やめとけみんなある毎週大笑いしてんだから。
だからなんか YouTube で、うん、その考察とかも見た
の、考察動画
よ、ワンピース系の動画めっちゃ見たのよ、面白かったんだけど、
うん、考察ね、
コメントしてるやつ、うん、ちょっと変なやつ怒ったコメントしてるやつ
なんて言えばいいんだ
変なやつ
面白くないとかじゃなくて、なんか変なやつ
変なやついっぱいいた
そうだろ、
ツイッターでもさ最新話とか出たからさ、
考察みたいなね、
なんかワンピースの感想言ってるよね、見たんだけどさ、みんな絵文字のびっくりマーク使ってた
出た
あの赤いさ、
赤いあの2びっくりマークね、
普通のびっくりマークで、うん、赤いびっくりマーク、
あれ使ってるやつは全員変なんだから、
使ってるやつめっちゃ多くて、うん、すんげー変なやつでは始めていきましょう、海鮮納豆爆弾。
改めまして、小田垣裕太です。
イリエレオナです。でもワンピースぜひ皆さん面白いんでねぜひ読んでみてください。いやもう本当に面白いんだからワンピースなんて。
でも確かにな、
最後どこですか、記憶あるの、ワンピース
記憶あるのが、だから、ビッグマムとかが出てくるのか、うんうん、みたいなあたりだった、
魚人島ぐらいですかね、
魚人島終わるぐらいで、
うんうん、
なんか古代兵器がどうの
とか、おポセイドンとかですかね、
ポセイドンとか、うんうん、あの辺かな。でも好きなのはやっぱあれだね、ロビンのね、まあ超有名なとこだけど、
CP9 編ですか、
そう、長万
サイファーポール、
そうだって俺
サイファーポールイージスゼロ、
ね、ちょっと
サイファーポールイージスゼロ
忘れちゃう、ピンポンじゃん
サイファーポールイージスゼロその辺ですか、
わかんないけど覚えてないけど、
あれまた面白いのがさ、扉絵で話が進んでいくのよね、
あーなんかその話サイドストーリーというかね、
なんかその負けた敵役がその後どうなったかとかが扉絵で進んでったりするのよ、はいはい、それが普通に本編出てきてするの、
つながちゃんと
そうそうそう、
つながるんだ、
コビーとかが、
あ、コビー定期的に出てくるよね、
あいつとかがどういう修行したかとか扉絵とかでなんか保管されてんのよ、
そっか、その最初出てきて次出てきたらいきなり強くなってるけど、
そうなの、でも本当はちゃんと全部保管されてんの、
はあはあ、
ワポルが負けた後にどうなるかとかも全部保管されて、その後出てくる時もちゃんと保管されてんの、めちゃめちゃすごい、だからちゃんと1ページも気を抜けない、
すごい
1ページたりともオダッチの言葉には気を抜けない、もう張り巡らされた伏線、
うん、
その全てをちゃんと読みとこないとワンピースという物語に失礼
ごめんなさいキャプテン
わかる、
はい、
ちょっとゴムゴムの説教してやってみんな
ゴム要素どこ、
ゴムゴムの伸びる説教ね、
ネチネチネチネチを
30分で終わるところ4時間ぐらいするゴムゴムの説教してやってもいいんだけどまあまあちょっとワンピースねぜひ読んでいただいたら、
はい、
小田垣さんとワンピースのお話なんかもしたいな
とは
思っていますけれども、定期的に起きるお祭りってのはまあいくつかありますけれどもね、
はい、
有名なのはあれですね、なんだっけ、鳥の市、
ね、あーやってますね、なんていうの、あの飾りをね、
あ、そうですね、うん、熊手ですか、
熊手か、
熊手を買いに行ったりするお祭りだとか、まあ夏祭りなんつうのもあったりするし、
七夕祭り、
うん、いいですね、七夕祭り、まあちょっとコロナでね、なかなかお祭りってのが難しい状況ではありますけれども、ね、まあ考えてみればそういう定期的なお祭りってのはやっぱ心躍るもので、
そうですね、
僕も何のお祭りが好きかなっていろいろ考えたんですけど、
はい、
やっぱ僕はあのファンザ10円祭りが大好き
なんですよこれ笑ってるってことはもうみんな
皆さんもご存知でしょ、ファンザ10円セール、
ファンザ
で、
10円
ご存知ない、
ファンザのお祭りはちょっと
コミックもそうなんですけど、
あ、はいはいはいはい、
アダルトコミックが同人系だけだったのかな、この間はね、10円で10円で お買い上げいただける、
そんなことある、
で今たまにあんのよ、
はいはい、
10円で動画買えちゃうみたいな、
そんなバカな、
あるんですよ、
え、10円分そのちょっと短い動画みたいなこと、
いやいやもうフルよ、
フ
ル尺の動画が10円で買えるんです、
変えちゃうの？
今もやってます。今も10円のお祭りです。家を出る必要なんかありません。わざわざ神社行って屋台で物買う必要ありません。家で10円でお祭りには参加できます。
あれお祭りとして捉えてる
の？僕はもう お祭りです。山崎春のとか
青森の方で秋田のね、いろんなお祭り、
ねぶたとか、
そうそうそう、ファンザ
ファンザ
お祭りがあるんだ。
ラッセラって感じ。僕好きでね。
へえ、それ知らなかった。
まあこのお祭り僕すごい参加するの好きなんだけど、でもね、うん、まあお祭りだけを楽しんで帰っていただいてもいいんですよ。
はいはいはい、
ただお祭りって何のために今も行われてるかって、まあいろいろね、神様にお祈りを捧げるとか、
そうですね、
村の交流を深めるとかもあるんですけど、うんうんうん、現代社会においてのお祭りっていうのはやっぱり観光客を増やして町に来る人を増やして、まあね、村おこしをしたいっていう要素が強いんですよね、うん、これファンザも一緒で、
まあ聞きましょう聞きましょう、はい、一緒なんだ。
10円祭りにのこのこ釣られるお前らみたいなクルーがこういるわけじゃない。
確かに損しちゃうもんね、うん、10円なんて絶対。
でそれをやってね、今ほら、
はい、
クソバカ野郎どもはさ、はい、無料でエロいの見ようとするじゃん、違法でさ、
バカが
許せねえクソバカ、マジで
無料で手に入るもんなんて。
精子出してんじゃねえよカスって話。
出すなよ
バカ野郎って思うじゃん。
あれはマジ
だから僕はもう全部買うんですよ。漫画も大好きだし、僕エロ漫画も大好きだし、うん、とんでもない数買ってるんですよ僕も。
あんまり言わない方がいいけど、
俺エロ課金月3万ぐらいしてる
から。好感度上がるね、
うん、エロ漫画ももうとんでもない量買ってるんですよ、はい、だからまあそのファンザの狙いはね、
はい、
分かるんですよ。この10円祭りで、はい、たくさんの人をファンザに誘導して日常生活にエロい動画を見る、買ってみるっていう、その
そっか、まずは
文化、
みんなその高いなって思ってる人たちも10円ならさすがに1
回見るじゃん、うん、でいつでもどこでも何度でも、うん、携帯で大好きなあの女優さんのあの作品を見れるっていう環境にね、
一
回慣れていただくと今後定価でも買っていただく環境ができるんじゃないかと。
そうですね、あとはもう作品が良ければみんな出すわけですから。
当たり前だと、作品が良かったら皆さんさ、当然当たり前のようにお金出すじゃないですか。出す出す。でもなんで今それ出さないかって、その文化がないんですよ。
そうか、でも言われてみればね、
でもその文化がもし出来上がればね、
うん、
みんな動画を買うんですよ。
はいはいはい。
だからそのための僕はね、お祭りだと。
なるほど、裾野を広げるため の,
そのだからまあ皆さんが見ないために今やっぱりアダルト業界
なんとかしようと、
社用です、
社用
やっぱりこう社用な業界です、うん、
あ
徐々に徐々にやっぱ右肩下がりになってしまってはいます。
いや頑張ってくれてるわそれは。
なので僕はやっぱりこういうラジオを通して今10円のねお祭りをしてるっていうことをすごく世に訴えたいんです。
はい、
なので皆さんにぜひまず10円で動画買っていただいて、その上で定価で買っていただく、これがファンザの10円セールなんです。
これは祭りな真意なわけだ。
なので、まあ、僕はこの10円セールの時10円の動画もちろん全部買います。
はい、全部全部
10円になってる動画は全部買います。
全部
全部買っても120円くらいです。あ、対象作品がそのくらいなんで、
あそれぐらい、あ
12本くらい買います。まあ、これちなみに第1弾なんで、第2弾があるんですけど、
はいはいはい、
9月の26日の月曜日10時までが第1弾。もう終わってるかもね、終わってるわ。うわー終わってる。でも終わらせてください、多分第2弾第3弾どっちか
やりますね、
やってると思うので、うん、買いやすいんです。だから僕はもう言ってしまえば第1弾の時点でもう全部買い尽くしてるわけですよ。
はいはいはい、
やっぱこういうことやってくれてるファンドにありがとうの気持ち。
はい、そうか。
でやっぱり定価のものも買うんですよ。
はい、
だってそのための10円セールですから。
はい、
でも僕アダルトにあんまりその整合性は求めないというか、
整合性、
そのエッチなビデオを見てるときに、
うん、
物語の中でね、
あ物語
矛盾みたいなものが起きたりするじゃないですか。
ありますよ、それはありますよ。
最近結構ニューハーフもの見たりするんですけど、
うん、そのさらっとね、まあまあまあまあ、はい、
兄が一人暮らしって出てった兄が帰ってきたら女性になってたってパターンが結構あるんですよ。
あるんだ。
結構あるんですよ、そのパターン。
はい。
なんか兄弟乗っけられると むずくないですか。
何がな何むずいっていうのは。
いや分かる分かる分かる。設定は分かんのよ。そのお兄さんが家を出て実家を出てね、
もう出ちゃうんだ。
出てで久しぶりに帰ってきた兄が女になってるっていうのって、うん、なんか字面だけ聞くとちょっと興奮できそうなんですけど、
うん、
兄貴っていう、
そうだね、
のって
うちも兄貴いるけど、
うち兄いないんだけど、うん、ちょっとむずいのよ。
だってそ
たまたまお隣さんが
とか、ね、
ニューハーフの女性でとかは、うん、いいの
いいんだ。
兄が出て行って、うん、帰ってきたら女性になってる、
うん、
これむずいんですよ。
むずいっていうのは
なんかその
設定がね、
むずい、なんかむずい、なんかすごいむずい、すごい
分かんないけどむずそう、
すごいむずくて、うん、
やったことないけど多分むずそう、
その世界観に入り込むまでにちょっとむずいんですよ。
なるほどね。
会話とかがかあの普通に生活してるんですよ、
うん、
兄貴は出て行って10年もう随分と姿を見ていない
言い方、ナ
レーションが入るんです
よ。そう、まあ、分かる、そういう感じのナレーションね。
ピンポーンって言って、はーい、
うん、
ガチャッと開けたら綺麗な人立ってるんですよね、
うん、
あ、え、あ、え、うただいまえ、あ、え、
なんだろう、
あの誰ですか忘れちゃったの、たかし、え、兄貴早くないちょっと早い、
面影があったのかな、ちょっとなんか気づい
た、で、思ったの、
うん、
ってことは、その速さってことは面影あったわけじゃん。
面影がなんかあったんだろうね。
面影あるだよ知らないよ、あの元々の姿俺知らないから、
俺 そうか
俺は最近
元は映ってないん
だ、ね、俺は待って初めて拝見するから、ね、お兄さんのことね、
うん、初めてお会いする。
でも面影あるのよ弟からしたらね。
弟からしたら分かるんだもんね。
で、お兄さんは、はい、まあ、久しぶりに実家帰ってきて、うん、長旅で疲れちゃったわけだから、
うん、長旅で疲れて
一回シャワーでも浴びて、一回シャワーでも浴びてリフレッシュしたいのよ。一回ね、一回シャワーでも浴びてリフレッシュしたいのよ。でも弟としてはさ、兄貴がそんなになってきたからさ、
はいはい、
やっぱ気になるからお風呂場まで見に行っちゃうのよ。
あ、まあ、確かにまだそう分かんないもんね、兄貴じゃないのかもしれないし。
ただ綺麗に畳まれた服の上に、
うん、
なぜか上に下着が置いてあるんですよ。上にね、普通 下に入れない？
そうなのかな、
上 に,、ね、
うん、上にあるん
だ。あって思って、兄貴の下着って思ってこう、うん、広げるのよ、
うん、広げる。
ゆっくり顔につけるとドアがガチャ、うん、ちょっと何してんの高志なんでもねえよ
なんでもなくねえだろ何
すごい。でもまあ定価で買ったんでちゃんと楽しませていただいたんですけど
楽しんでた、
うん、
やるな。
まあこのくらいの矛盾はね、
そうだね、まあまあ、
まあ、矛盾というかまあまあファンタジーですから。
そうですよ、そのくらいは
いいんですけど、やっぱあと何かをかなって見てると、
うん、
見たことあると思うんですけど、
はい、
本気の潮吹き
なんかすごいな
って書いて
はいはいはいはい、
本気じゃない潮吹き
ちょっと気になっちゃいますよねそれは確かに本気じゃないのもあるんだ。
本気じゃない潮吹き、
うん、
あるのかと思ってさ、
うん、
本気の潮吹き一回スルーして、
うん、
ただの潮吹き作品を見に行ったの、うん、同じ女優さんが
他の本気じゃない方も
あるのかなと思って、うん、ただの潮吹き見たけど、うん、本気でした
あの人たち
全然
なくなった
よ、ファンタジーメンセル、ぜひ皆さんよかったら
海鮮納豆爆弾、そろそろエンディングのお時間です。
番組ではメールをお待ちしてます。普通た番組への感想何でも OK です、はい、番組のホームページのメールフォームから送ってください。メールアドレス bomb@limia-brankes.jp bomb@limia-blanks.jp です。
いやーすごい。
普段何見てるんですか、小田木さんは。
はい、
何系見るのかなと思って。
ああ俺、
はい、
俺は温泉系が好きかな。
おあと温泉、
ほうほうほう、あと一人称タイプ、
あの VR 的なやつ、
VR 系という系だね、まあ男が映んない、
は
あ、んまり男を見たくないと思っちゃうタイプ、
なるほどね、はいはいはい、あの辺はパロディ系、
パロディ系は楽しみとして見る、
あのテレビのバラエティのパロディ系わかります、
ついて
家ついてい
っていいですか、全員わかるんだ、
あれ大好きなん
だ、あれわかる、
あれはいいよね、
なんかストーリー、
あれはいいよね、あれはいいですよね、あれは本当にいいね、
ちょっとね、その親との関係とかね、
あれ最高だよな、
あれはちゃんと 見るね、最初から、
あれいいね、知ってる新パターン、
え
今まで結構そのだエッチがうまい男性来るんでって男性だけ来たじゃん、
そうだよ途中でね、
今女性来ることある、
そう、どういう意味、
女性の家ついてくるじゃん、
うん、
に女性が来る、
あれ
気になる方はぜひファンザの方でチェックしてください。今回ここまで、また来週お会いしましょう。次回配信10月の14です。
お相手は小田垣裕太と
入江レオナでした。
ちなみに U-NEXT もおすすめです。
U-NEXT はね、見放題でございますからね、
ぜひぜひ皆さんで盛り上げて、
ぜひ当たる時もぜひ盛り上げていきましょう。